今日はですね、いつもと趣向を変えまして、特別番組ということで、もう花から座談会を始め、おしゃべりを始めようとしております。まずですね、今日のお客様は、村木直美さん、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
野呂田美幸さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして私の隣に川上雅史くんが座っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人のお話を伺うのに雅史さんに協力をいただきつつ話を進めてまいりたいと思います。早速なんですが、今日お呼びしたあのゲストの、どんな方でいらっしゃるか、まさしさん、簡単に紹介してください。
簡単にですか？
面白く。
まず最初に村木直美さんですけど、
はい、
あの、去年7月から一緒に働かせてもらってました。
はい、
半年間の付き合いですけど、もう人間性が分かってきました。
分かってきましたというのは、
あの、僕から言わせてもらうと、なんかお姉さんみたいな人で、すごいなんか話とかも聞き上手で、それでお話も面白くて、結構周りの中心人物になってました。
あ、そう。
はい、次に野田さんですけど、はい、とにかく明るくて、もう村木さんと一緒にコンビになって、周りをぐいぐい引っ張ってくれる、それでもう2人が中心にクラスターが成り立つみたいな感じですか？
そうですか。はい。で、そのクラスターということなんですが、一体クラスター事業って何だろうかっていうところなんですが、あの、簡単に紹介しますと、ビラトリ町二部谷には、町立の愛の文化博物館がありますよね。
はい。
で、年間いろんな展示とか、あの、アイヌ文化に関する展示とかいろんな事業を展開しているんですけれども、
はい、
厚生労働省の緊急雇用対策事業を受けて、去年の4月から3年間の予定で、難しい名前なんですが、アイヌ文化振興クラスター基盤創出事業っていうのを開始しました。で、そのお仕事に携わるようになったのが3人と、あと6名ぐらいの合計9名。の方たちだというふうに伺いましたが、さて何をやっているかということなんですが、固くなりますと、この地域の特色でありますアイヌ文化の調査と学習をしまして、でそれを資料として、あの、今流行りのパソコンなどにまとめたり、なおかつアイヌ文化の振興を図るのが目的だということで、具体的にはリングの材料を山や野に取りに行ったり、伝統料理を作って食べたりという食べ物について調べるなどをなさっていると伺っております。
はい、
よろしいでしょうか？はい、間違いはありませんか？はい、では、あの、本題に入りますが、緊急雇用創出事業というか雇用対策事業で、労働省の仕事とそのアイヌ文化との関わりみたいなんですが、要するに仕事の募集があって就こうとしたきっかけは、野呂田さん、何でした？
正直興味があったわけではないんですよね、
アイヌ文化に。
はい、ごめんなさい。
正直に、はい、
何か仕事がしたいなと思った時に、たまたま募集を見て入ったんですけれども、不純な動機なんですけど、でも実際勉強していくうちにやっぱり楽しくなってはきましたね。もっといろいろ勉強したいなとは思いました。
はい、村木さんはきっかけは、
私も一緒で、仕事がしたいなっていうきっかけだけだったんですよ。はいはい、でただ、祖母が、
はい、
たまたま、アイヌで、
はい、
いろいろやっていたのを見ていたもんですから、はい、仕事の内容的には、なんかありますか、大体分かったっていうか、
説明で、はい、
ただ実際やるとは思わなかったので、踊ったり、アイヌ語話し、ユカラとかを勉強するのがすごく最初は抵抗がありました。
そうですか。
はい、
まさしくんはどうだったの？
はい、僕はとりあえずあのこの仕事に就くまで実家の手伝いしてたんです、
はい、
それで僕も何かそろそろ仕事したいなと思って就きました、
はいはい、
最初に着いた時には本当にこんな床とかやるとは全く思ってなくて
思ってなかった、
はい、正直びっくりしました、
うん、びっくりした、
はい、
なるほど。そう、まあきっかけは3人とも、まあ、仕事を求めていたところにそういう募集がかかったっていうのが大体共通した仕掛けのようですね、はい、じゃあ次にですねまさしくも含めて、まあ、実際にその、まあ、ちょっと先ほど村木さんがお話になりましたけども応募してたしてからやり始めてからねこんなことかなと思ってたのとものすごい違ってたわっていうのは、まあ、村木さんがさっき言ってくださったんで野本さんどうですか。
そうですね、想像以上のことを
以上の中身はについては具体的にどんな、
うん、イナウソを編んだんですけれども、
はい、イナウソは
それをやるとは思わなかったんですね。
花ござっくり
できるとも思わなかったです、
はい、あれはガマの方の乾燥したもので作るんでしたか。
そうです
ね、でそれを取りに行くのはどなたがなさったんですか。
それはそういう材料は全部クラスターの方で準備はしてもらったんです。
そうですか、はい、実際にそのガマの方狩りから始めたわけではないんですね。
はい、違います。
なるほど。でそのいわゆる、まあ、それは伝統工芸ですが他の部分ではどうですか村木さん。実際にその湯からをアイヌ語をね、
はい、
話すようなところまでやるとは思ってもいなかったってことは、はい、そのこと自体に抵抗がありましたか。
抵抗はなかったんですけれども、うん、覚えようと最初からはしませんでした、は
い、なるほど
もうその場その場で、
うん、
とりあえず頭に入れて、うん、終わったらもう切り捨てみたいな感じで、はい、最後まで多分 今でもたまに口ずさむ時があるんですけど、うんうん、もう頭に入るとは思いませんでしたね。
その間頭に入るそのまさしくは覚えようと思ったの。
はい、もうとりあえず全部覚えてやろうと思って。
おすごいね、うん、でも、うん、覚えようと思わなかったノロタさん、ノロタさんもあんまりアイヌ語は覚えようとは思わなかった。
覚える自信がなかったです。
でもそれを覚えなきゃなんない状況に追い込まれたんですか。
そう
です
、
追い込まなきゃ、
うん、でそれは何だったんですか。
板感動
ですね。板感動っていうのはまさしさんどんな行事でしたか。
はい、アイヌ語の弁論大会で北海道だけではなく本州からも人が集まってきて、
はい、
年に一度大会をするんです、
うんうん、
それのことです。
それに出演することになったわけですね。
そうですね。
でそれは授業の始めの時には
なかったです。
予定にはなかったんですか。
なかったです。
私たちに指導してくれた貝原美和子さん、
はい、
美和子さんが一人で出るはずだったんですけれども、どうしてもアイヌ語を私たちがこう仕事内容で湯からなんかを覚えてるうちに、これならみんなで出ましょうっていうことになりまして、
はい、なるほど。
中にはいやいや出た人も、
うん、
いましたね。
いましたね。
いたんだ。
はい、
でももうなんか応募しちゃったから出なきゃいけないみたいな。
引っ張られるような感じで。
あ、そうですか。
はい。
はい。それじゃあまあそんな風にしてこうやってきてですね、こう仲間割れとかその仕事の分担とかでその初めてねその9人の人が集まって、まあ仕事の目的っていうかね、そういうのは一緒でもそれぞれ全く違う立場で集まって何かこう揉め事だったりとか、また反対にものすごく面白いこととか、そういうのはどうですかね。
両方ありましたよね。
ありましたか。じゃあその両方についてはちょっと後半でね、お聞かせいただくといたします。